QIC。 こちらは兵庫県神戸市からいただきました。43歳車屋勤務、ラジオネームひよち、
ありがとうございます。
先日私の自宅の近所で、建設中だった高速道路の橋桁が落下し、近くなんですね、作業員2名の方が亡くなられました。自宅から車で10分ほどのところでの事故で、現在この落下した橋桁が国道を塞いでおり、通行ができず、迂回路となっている付近の道路では朝夕の通勤時間帯で大渋滞が起こっております。おそらく今熊本の各道路でも渋滞が起こっていることと思われますが、今まで普通に使えていた道が通れなくなっただけで、こんなに周りが混乱するとは思いませんでした。事故や災害が起きて初めて気づくことって多いですね。すでにこちら関西でも徐々に熊本や大分からの情報が薄くなりつつあります。榎谷市長も被災されていながら毎日番組作り、とても大変のことと思いますが、この記録はきっと役に立つと思います。この苦難をぜひとも乗り越えていってください。応援しております。追伸、熊のぬいぐるみサンケベさんは元気そうですね、ということでいただきました。元気ですよ。
元気ですね。
彼も一スタで埃まみれになってたんですけど、うちはほらなんせ土壁とかいろいろあるもんですから、はいはいはい、天井からですね、
砂ぼこりというか土ぼこりですか、
降ってくるんですよ、はいはい、もう本当にね、昭和版日本沈没のノリでガタガタガタってくるがためにザラザラザラザラザラっていう、こう髪の毛にいっぱい泥がつくんですよ。だから最初に風呂に入った時って、風呂のその頭にお湯をジャッとかけた時に黄土色の、
ね、
水、はいはいはい、お湯が流れていって、はい、俺はシルクロードの人かと自分でも思ったぐらいの、状況だったですね、はい、だからこのでも橋桁のこの落下っていうのはなんかそのね、その支えてたところがずれてたとかなんとかっていって危ない工事をやってたんだなというのが分かりましたけど、熊本でもその今回のね地震で高速道路に、いろんな橋桁が起こしたりしてるんですけど、撤去が早かったね、こっちは。
そこはね。
やっぱもう何としても大動脈を早くこう復旧させようということで。
そこがね、やっぱ動かないとですね。
だからやっぱこれはそのやっぱさっきの話じゃないけど責任なのよ。責任をやるため、貫くためにはもうとにかく他のことを万難を排してこれをやれっていう感じで、そこに人間をドンと投入してっていうことになるんでしょうけど、まあ状況がね、まあいろいろ差はありますけどね。
はいはい、
まあ本当に今熊本で困っているのは阿蘇の阿蘇から熊本市内の方に、通学している、学生さんとかですよ。この FMC からすぐ近くに水前寺駅があるわけですけど、そこは JR の豊肥本線という熊本駅と大分駅を結ぶ、九州を、まあ、ある意味縦断している、でしかも今回の地震の巣の真上を走っているような線路です、
はい、
で数年に一回えらいことになってます、水害とかいろんなもので線路がぐにゃぐにゃに押し出されたりとかですね、崖崩れが起きて線路が寸断されて、もう毎、もう何回も、そのたんびにその1年ぐらいかけて線路を戻してきたわけですよ、
で、そうですね、
で今やね、これから観光シーズンだっていう時にまたやられちゃった、今度があれを復旧させるのにまた1年以上かかるんじゃないですか、で今回阿蘇大橋という通称赤橋と言われるところが流されてしまった、大変ショッキングな その真横を走っているこの豊肥本線の線路も同じように流されてしまったわけで、でその辺りというのはその手前のところに立野というところがありまして、はい、でここには立野駅というのがあって、そこにはスイッチバックがあるんですよ、これは有名で、スイッチバックを通り過ぎたその後直後ぐらいですかね、そこら辺が流されてしまったんですけれど、でまあともかくあの先から熊本市内の私立学校高校だとかに通ってる人は結構多いんですよ、夕方水前寺駅に行きますと、その高校生とかが、
多いですね、
その下りの方ですね、だからその大分行きの方に乗る乗客姿を見ることが、で彼らとかが今学校が再開されても通えない、でしかもバスも57号線もほら一緒に並行車走ってるから、はい、国道も切れちゃった、で JR も切れちゃった、だからものすごい迂回しなきゃいけないんですよ、でこれをどういうふうにしてその路線を作るのか、バス代行バスとかなんとかっていうやつなんでしょうけど、それもね大変だろうなと思いますよ、でこういうのを一つヒントがあるんですね、これ、戦争に日本が負けまして、アメリカ軍が進駐軍として入ってきました、で 厚木基地に、ダグラス・マッカーサーがコーンパイプを加えてレイバンのサングラスをかけてふてぶてしく降りてくる有名なシーンがあります。そして GHQ を、ね、皇居前にその接収して、もともと日本生命の本社かな、あれをその GHQ にして、ね、うん、本部にしました、うん、ジェネラルヘッドクォーター、ね、でそこから例えば横浜であるとか、うん、いろんなところにまたどんどんその、う
ん、
あの進駐していきます。今地震です、
はい、すいません、
今直下型でドンときました、はい、までもこれでも今ので震度1ぐらいだよ。
これで震度1ですか。
震度1です、今の、ね、はい、まだあります。でね、で、米軍としては、うん、その何が必要か分かりますか。そういう時に
何ですか。
通信が必要なんです。
ははは、
その横浜の米軍のキャンプと、はい、その本部と、はい、やっぱ常に連絡取りたいから、はい、電話が必要なわけですよ。でね、で日本はその当時挺進省という、まあ、後の郵政省、うん、現在の総務省ですけど、通信を所管するところ、うん、そこに電話を引きなさいと、うん、すぐね使えるようにしなさい、うん、分かりましたと。で空襲でもうズタボロになってますから、もう今電話線まともにないんですけど、うん、今から引いていきますんで3ヶ月ぐらい見といてくれませんかと、うん、ね、横浜と東京の間を、うん、でまあ当然その係官は、アメリカ軍の係官は、ホワイなぜっていうなるわけですよ、うんうん、なぜ3ヶ月もかかるっていう話になるんです、うんうん、だって考えてみてください。電信柱が燃えちゃったんです、
うんうんうん、
ね、空襲、燃やしたのはあんたらですよと、うんうん、ね、焼夷弾なんか落とすもんだからみんな燃えちゃったじゃないですかと、うん、で電信柱を何メーターおきに立てていかないといけない、はい、その前に電信柱作んなきゃいけない。
そうですよね、
木を、
ね、
木を切ってね、うんうんうん、ね、で電信柱こうね、やりました、はい、でそうするとここに電線を立てていかないといけない、はい、ね、はい、で途中にまた増幅機とかも入れたりとかいろいろあるわけです、はい、そうしていかなきゃいけない、はい、それをやってたらあなた3ヶ月はかかりますよと、東京と横浜の距離ですよっつって、
うん、長いからですね、
ね、ちゃんとそうやって報告した時に、はい、もういい、あんたらには頼まないって言ったアメリカ軍で、はい、で何をしたと思います。
いや、わかんない。
3日で引いちゃった。
え、どういうことですか。
電話を
は
電話を3日で引いちゃったんです。
どうしたんですか。
電信柱ないんですよ、
はい、
国道の脇にケーブルをはわしてただ地面に置いてったんですよ、
はい、
トラックから
置いていっただけですか。
トラックから
埋めたとかじゃなくて、
もうただディールでっかいディールにケーブル入ってて、それも物量はあるから、はい、あいつら、はいはい、トラックの後ろからズンズンズンズン、それをケーブルをさ、ズンズンズン伸ばしていって、はい、でまた足らなくなった。
でも引っ掛けたりなんかを、
まあまあ聞きない、はい、地面の横にもうとにかく邪魔にならないところにずーっとこう置いてったで、
はいはい、
ケーブルを、
はいはい、
ね、ずーっと置いてって、はい、で交差点もあるじゃん、
はい、
交差点のあるところは車に踏んづけられないように、ね、なんかこうちょっと囲いをしてみたりとか、そこだけちょっと
上げたりとか、
ね、でそれをさダーってやって3日で引いちゃったり、でその後に、
うん、
だからもう3日で通信はかもうで目的は達成られてるわけ、はいはい、今度はその後に電信柱を作っていった。
でそこにちょっとずつかけていくわけ
、
なるほどね、はいはいはいはい、ね、
そこの差なんですよ。
あ、そこの考え方の違いね。
そう、
はいはいはい、
完成形を最初から求めようとするから、そうで何が必要なことか、道路が寸断されました、はい、何が大事か、通れるようにすることです、
うんうんうん、
ね、元の橋を作らにゃいかんとかって、そんなことはどうでもいい、
後からでいいんだね。
そう、だからその合理主義が日本にないの
よ、うん、ないんだね、うんうん、
でそれはね、そのね、1945年に我々は唖然としたんですよ。我々とはその時も私いませんけど、
ね、うん、
日本人がアメリカ人のやる様を見て、うんうん、いいのかな、大雑把で地面のあんなとこ横に道端にケーブルさ合わせようっつって、それでもう当然それね、盗むやついいんだよ、
うん、
銅線が高く売れるから、うん、貯金って切って、うん、持ってくやつがいたら、うん、すぐバーって言ってまた買えちゃうわけよ、
うん、
でそのうちその電柱が出てくるからって、うん、だからそういう風な形でやっぱ合理的なものを持って、合理主義ってここなんですよ、
うんうんうん、
日本人がね持ってくる合理主義ってどちらかというと不条理だったりするの、
うんうんうん、
でまあそんなことを今思ってるところです、うん、
確かに ね、
さあさあ、まあ災害ネタから離れていこうと思ってるんですけど、どうしてもまだねしばらくはね続くかなと思ってます、はい、で徐々にエンタの話も入れていこうかなと、
うん、そうですね、
思ってますんで、ね、でまだうちもね、うちのメンツもまだそれぞれ被災者でございまして、今も揺れております。これは震度2ぐらいでしょう。
怖いですね、
こうやってしょっちゅう来るんですよ地震が。
嫌ですね。
1100
超えたんですかね、1200ぐらい超えてるかもしれない、
もう我々一生分ぐらい地震一生味わえない、普通の人だったら一生味わえない、
もうやだ、
もう地震の私もオーソリティになってますからね、地震のソムリエと言われてますんで、もう今のはなかなかフルーティーな地震でしたけどね、爽やかな
横揺れましたねちょっとね、
まだまだ続くと思います、メンタルにね結構作用するんですよ
これ。そうですね、積み重なってきますもんね、
というところですけどもね、はい、まあまあ頑張ってやってますんで、よろしくお願いします。
お願いします。
で来週もまたここからやってるでしょうな。そうですね、まだね、はい、再来週やってるでしょうな、ね、はい、3週後どうかな
1ヶ月後ぐらいはうーん、まだ分かんないですね、先は
分かんないです。
だっていつまた何かあるか分かんないですからね。
分かんないですね、皆さん本当警戒してください。
ちょっと警戒してほしいですね。
次は、四国も危ないですよ、鹿児島も危ないですよ、西日本全部危ないです。
でもね、
1596年だっけな、慶長何年のあの状況に僕はなんとなく似てると思っているんです。あの時伏見地震というのも起きてます、京都ですね、で本当に今日本はいろんなところでまあもちろんその東日本大震災以降と言っていいかもしれませんけど、あの時に起きたものすごい歪みが日本列島の中でいろいろと今そのつけを返しつつあるかなっていう、その感じがしております。いらないつけなんですけどね、もうね、
人生変わっちゃいましたね。
変わりましたか、人生
変わりますよね、やっぱり。
私はもう
見事に絶対熊本の人、変わってる人たくさんいるはずですよ、
変わってると思います。皆さんもう偉いことです、これは。ある種の戦争ですこれ、でも本当に自分で言うのもなんですけど、私何も世の中起きてない時は、本当にぼーっとした役に立たないおっさんなんですけど、なんでこういう時だけ私勝手に燃えるのか
なんか試練です
かね、業ですね、
すごいすごいあれですね、
乱世の時だけやる気になるという、ということは FMC 今やる気になってるわけです。頑張っていきますんでよろしくお願いします。ということで、前線スタジオからね、お送りしている QIC でございます。そうだ、これもね、こちらの番組でもお礼を言っておきましょう。義援金をいただいております。本当にありがとうございます。皆さんのこの気持ちをですね、本当120% 150% 200% 受け止めてですね、でこれを元にしてですね、糧にしてですね、新しいスタジオ、そして次はですね、さらに頑丈なものを追い求めてですね、少々のことでは、まあ、今だってこれでも潰れてない FMC は異常なんですけど、
すごいと思いますよ、はい、築何年でした
か。この70年ですね。
素晴らしい、大工さんすごかったんでしょうね。
これ腕いいと思いますよ、もう土壁はもうやっぱ経年変化でどうしようもない、
しょうがないですね、土壁は、
柱がね、でも本当にありがとうございます、こちら側から募集をしはけたわけでもなく、
ね、
リスナーの皆さんから自発的にやっていただいたということ で本当に感謝をしているところでございます。また揺れております。そんな揺れる熊本地方から今日も楽しく一見楽しげに一見楽しげにね、お送りしてまいりました QSC でございました。お相手は榎田新右衛門と
木浪優子でした。
それではまた来週、ごきげんなさい。
さよなら。